で、だから発言をしなさいっていうような中学校や小学校の課題ですと、何か言っていいか分かんないと思うんですけれども、こういうことについてどういうことをどういう企画でやればいいかっていうことを書きなさいっていうと結構皆さん書いてくれる。で、書きたいことがあるとどんどん書いてくる。それで書いてもらって、それが一通り、こういう企画でいいかなっていうことになりますと、次は設計書というのを書いてもらいます。具体的にどういうものを作っていくかということをだんだん書いていただいて、でそれで大体これでいいなということになりましたら、実際にものを作っていただく。で、夏休みに大体作ることになってるんですが、大抵は夏休みに入らない人はまだああしようかこうしようかということが多くて、大体この本番の、1週間2週間前ぐらいになってバタバタバタと出来上がるというところが多いです。大体多くのチームは、この時間に切って出ないというような状態で、コンテストに臨んでいるというところが多いわけでございます。まあ、そういうことで学生の方も一生懸命作っておりますので、応援していただければよろしいと思います。お願いいたします。で、私ばっかりしか作るしょうがないので、順番にお答えしましょうか。で、まあ、そういうようなところで、学生さんたちが作ったその、企画書ですとか、で終わりましたらこれ全部報告書っていうのを書いてもらいます。で、報告書を書いてやると初めてサインがもらえます。で、もらえるサインは1サインです。で、大きな目を見たらさ、この立ち入りを作ったら、50周年間のところの立ち入りをやってる。でも彼らは非常にいいメッセージを書いてる。で、まあ、そのレポートは、理論としても、どこどこでも、実行する学生さんに参考にしてもらうんです。ということは、ちゃんと読むわけです。ということは、逆に今年このロボットコンテストをやっている人たちは、去年、あるいは一昨年に、ロボットを作った先輩たちが、企画書を作った企画書とか、設定計画とか、それから報告書ですね。それを見て、自分たちのロボットを学んで作ろうとしますから、それこそもう、あるなってことで、何千も何千もその、先輩のレポートを読むわけです。それぐらい読んでるっていうことが自分分かってますから、逆に自分がそのレポートを書くとか見てみると、来年は後輩がそれを読んだと思いますから、それだけまあ違いますし、読んだときにこれは分かりにくい、これは分かりやすいっていうのを自分で体験してますから、自分がレポートを書くときにも、なるべく後輩に分かりやすいのを書いたり、そういうような思考で書いてくれる。そういうことも、まあ、いい経験になってる。で、まあ、そういうようなところがこのロボットコンテストの特徴かなと思います。で、お互いライバル同士ではありますが、何かいい方法があったらお互いに結構教え合うということがあります。で、そういうものにしていると同じようなロボットになるかなと思うんですが、実際見ていただきますと分かりますように、それぞれ個性がある違った形のものがいろいろ出てきて、アイデアをそれぞれが使っている。で、利用できるテクニックは教えてもらう、助け合いながら協調するっていう、なかなかいい環境ができていると思っております。で、今日は本当にたくさん見に来ていただきましてありがとうございます。ちょっと私ばかりしゃべって申し訳ないので、ご参加してくれました。
それでは次に、競技 のルールを説明したいと思います。実際には、今回の話はこの